はい、
今日はピリピ1章6節からですけど、これね、パウロっていう人が誰かに当てて書いた手紙なんやけど、おお素早い、ピリピの教会のみんなに当てて書いた手紙です、ね、手紙は大体教会、すごいね。今日ちょっと言う前に代わりにしゃべってもらおうかな。ということで、ピリピの教会にいる人たちに書いたんですよ。で、教会にいる人っていうのはどんな人ですか？そうやろ、クリスチャンに言ってる言葉、クリスチャンに言ってる。でクリスチャンってじゃあどういう人なの？どういう人をクリスチャンって
言
う？
イエス様信じる。
イエス様信じる人。他にどうですか？クリスチャンってどんな人？
神様のため
よ。ん？なんかトモさん
が。神様のために生きる人だって。
神様のために生きる。そして？
洗礼を受けた。
洗礼を受けた。おお、いろいろ出てきましたね。はい、他にありますか？
イエス様の人。
イエス様の人。おお、英語的やね、なんか。Of Jesus だね。
イエス様に従う人。
いいわ。おお、これ。もう先生もなんかもう愛心もう言ってしまった、やべえ。そうですね、はい、全部大体そうなんですけど、一つ厳密に言うと洗礼はですね、受けてなくてもクリスチャン、おお今明かされる。ただどうして洗礼を受けるかっていうと、イエス様に従いたいから洗礼を受けるね、だからね、これは全然いいんです。でも、とにかくクリスチャンっていうのは、イエス様を信じる人、そしてイエス様に従う、もうちょっと簡単に言うとイエス様についていく人、ね、イエス様が生きたように生きていこうって決める人のこと、これクリスチャンね。で、そういうクリスチャンの中でイエス様が何かを必ず始めてくれますね、何かを始めてくれる。で、それはまあいろんなことを始めてくれる、人によっても違うし、その時によっても違うし、今いる場所によっても違うと思う、ね、でもイエス様は必ずイエス様を信じる人の中で何か新しいことを始めてくれます。これは絶対誰でも共通です、ね、みんなに言えること。だからイエス様を信じる人はいつも新しいことが始まってます。じゃーん。で、それが証拠にね、聖書の他のとこ見ると、誰でもキリストのうちにあるならその人は新しく作られたもんですよって書いてある。古いもんは過ぎ去った、もうプチキューゴン、もうバイバイさよなら、そして新しいものが生まれたって書いてある。だからイエス様信じてる人はね、ああ今日は俺は私は新し今日も新しくなる、今日も新しく、スタートできるんだっていうことをいつも覚えとってほしいなと思う。どんなに悲しいことがあったり辛いことがあったり、もうなんでこんなことがあるの、ドラえもんなんとかしてよって言いたくなる時でも、なる時でもイエス様が新しくスタートを用意してくれる。もう一回やり直せるよ、始めていいよ、もう一回スタートラインに立っていいよ、そこから走り出していいよってしてくれますね。これがまず一番嬉しいことね。そして今日読んだところには何て書いてあったかっていうと、じゃあイエス様が始めてくれたその新しいこと、いろんなことがありますけど、その新しいことっていうのをね、どうするか。イエス様途中で、ああもう始めたけど、もうちょっともうめんどくさいけ、もうやめたとか言ってやめると思う人いますか？おらんの？じゃあ、始めてみたけど、もうこの人なかなか言うこと聞かんし、もう変わらんし、もうやっぱりやめたって言ってやめると思う人、そういう人ない？おらん？俺おらんの？すげえな。へえ。今日読んだ聖書には何て書いてあったかっていうと、キリストイエスの日までに成し遂げてくれる。成し遂げるっていうのは完成させるっていうこと、やり遂げるっていうこと、終わらせるっていうことでしょ、ね、途中でやめるって書いてないよ。これ覚えとってほしいです、みんな、ね、 でこれどういうことかって言ったら、人間は諦めるかもしれん、ね、他の人はあもうこいつはダメやんとか言うかもしれん、それとか他の人は最初は一生懸命やったけど途中で気持ちがブーッと変わって、あもういやもうどうでもよくなったけんやめたとか言ってやめることもあるかもしれん。でも俺たちの作り主であるイエス様は絶対諦めんよ、絶対気持ちが変わったりせんよ、絶対途中でやめたりしませんよっていうことが今日の聖書のところに書いてある、ね、で、どんなことをじゃあ始めてくれるんかなっていうのは、みんな違ってます。そして同じ例えばロッキーだったとしても、ロッキーが10歳やった時とかロッキーが20歳やった時とかロッキーが30歳やった時、ロッキーが40歳になった時、そしてロッキーが50歳になる時、うん、それから、ロッキーが60歳な何十歳までなるか分からんけど、とにかく100歳までなる、いやそうかなどうかな、そしてとにかくその時に違うんですよ、新しいことをしてくれるってさ。でそれは必ずイエス様がやり遂げてくれるよ、ね、
今何歳
かな、後でこそっと教えてやるね。で、でそういう風にしてイエス様は絶対諦めんよっていうことを、今日ね覚えとってほしいと思います。そしてやり遂げてくれるよ、今回ねアメリカ行っとってもすごい思いました、今回ロッキーが一番ね心残ったのは、あのマーラが若かった頃のことをいっぱい体験できた。例えば、英語、テキサスの文化って本当面白いんだけど、高校の時にみんなほらいろんな部活とかあるでしょ、はい、で大体みんなテニスとかブラバ、あの今水部っちゅうのブラバンっちゅう、昔の人はブラバンっちゅうの、あれ今頃の人は水部っちゅうんですよ、ね、同じことね、吹奏楽部、それから、俺はちなみに科学部だったんですね、もうマニアックですね科学部、
すごい、
それからあ高校の時はねアマチュア無線のクラブだったんですね、無線部、そう、そして CQCQ とかやってましたけど、でマーラはですね高校の時何をやってたかっていうと、まあ、いろんなことやってましたね、チアリーダーもやっとったし、バスケ部もやっとったし、テニスもやったっつったね、まあ、いろんなことやったんだけど、一番俺が面白いなと思ったのは、なんちゅうのあれ日本語にしにくいんだけど、生き物、牛とか豚とかああいうのを育てて、そしてそういうなんちゅったらいいのかな、あれ育てて、そうみんなでこうコンテストみたいに出す、そういうのやってたで俺さそんな言われてもさ全然わからんわけよ、そのどんなこと実際やっとったらピンとこんわけよ。で I used to show pigs っていう豚をこうやってこうショーに出しとった、何をするのかなで俺が思い描いとったショーっていうのはなんかすごいスポットライトにやーぐるぐる回って、それではマーラさんの豚ちゃんでーすとかでチャンチャンって出てきてウヒンウヒンとか言いながら出てきて、さあくるくる回って歩いてますみたいな、そういうのかな、それで誰か司会の人がインタビューして、この豚ちゃんはいつ生まれたんですか、お名前は何ですか、男の子ですか女の子ですか、で一番のチャームポイントはとか、そんなんやるんかなって思いよったんですよ、はっきり言って。ところが今回、ヒューストンであったストックショーっていうその家畜のショーがあって、実際俺そこ行くことできたんで、マーラと二人で、で花持った貝持ったけど、でそれで、その時に初めてその豚を、コンテストを出すっていうのを、ま、目の前で見た、でっていうもう感動して写真出た、おおそう、こんなここみんな豚連れてただ歩き回るだけなんや誰も知
ってる、
おるやろ豚ね、で司会の人も何もおらんし、スポットライトもないし、なんか洒落た音楽もないんですよ、へーとか思ってでもこういうこういうことをあのテキサスの何にもない田舎でやっとったんやなっていうのすごい思ったね。そして今マーラどうしてるかっていうと、戸端に住んでるんですそしてこのちょっと変な人と結婚してるんですよ。そして18年も結婚して、まあ、19年目よ今ね。そして2人本当にミラクルな子供たちを授かって与えられて、 ね、そして家族になることができて、そして何してるかっていうと、イエス様をいろんな形で伝えさせてもらうっていうことをさせてもらえるっていうね。だからあの豚をやってる時のマーラしか知らない人は、まさか今頃日本でね、しかも日本ってさ、テキサスからだったら反対側でしょ地球の、そこまでまず来てよ、こんなんやって生き暮らしとうとかさ、誰も思うことができんやだと思うね。でもイエス様がその頃、それから何年かね、大学の時に心にポコって起こしてくれた思い、ね、私はイエス様を伝える人になりたいっていう思いをちゃんと始めてくれた、それをその始めてくれた思いをずっと育ててくれて、今もそれを実際にリアルで生きていけるようにしてくれとうやん、ね、それをロッキー今回アメリカ行って一番感動しました。であの豚の高校生の時のことだけじゃなくて、例えば大学時代のこととかを、大学時代の街に行っていっぱい体験できたりとか、それから小さい時から知ってる人にいっぱい会っていろんな話聞いたりとか、なんかねすごいね、なんか俺はねちょっとマーラの今まで生きてきたその人生を一緒になんか早送りでこう生きさせてもらったみたいな、そんな感じだったんですよ。でそれで、あ、この聖書の言葉がすごいなんか頭にワンチこうインパクトあって、あ、イエス様ってやっぱ完成させてくれる、ちゃんとフィニッシュさせてくれるんやなっていうのが、すごい嬉しかった。だから今はね、みんな小さいみんなはまだようわからんかもしれないね、僕ってこれからどうなるやろかとか、私ってどうなる、そんなの大したことないんやないかなとか思っとう人もおるかもしれんけど、でも全然そんなことありません、ね、イエス様信じてイエス様ついていくときに、イエス様が新しいこと始めてくれて、しかもそれをちゃんと完成って言えるとこまでちゃんとイエス様が導いて手を引いて連れてってくれるよっていうことね、覚えとってください。今4月になって新しいこと始まった人いっぱいおると思います、ね、でもそんな時にこそね、こういう御言葉、イエス様の約束、これを、思いっきり胸に刻んで、そして安心してイエス様が用意してくれる毎日をね、思いっきりエンジョイしていけたらいいんじゃないかな。そして何よりもそれによってイエス様がね、やっぱイエス様すげえよねってみんなから言ってもらえるようになった、もうこれ嬉しいことないやろ、ね、これ以上嬉しいことない。なのでぜひそういう風にしてこの、新しい4月からの、毎日もね過ごしていけたらと思います。じゃあ最後お祈りします。イエス様ありがとうございます。今日また久しぶりに、リアルでみんなと BFF に一緒に、集まることができてありがとうございます。そしてみんなそれぞれに毎日支えられ導かれ、必要なものを全部用意してもらって、生かしてもらっていることをありがとうございます、4月は新しいことがいっぱい始まるそんな季節です、聖書には俺たちの中で新しいことを始めてくれたイエス様は絶対にそれを、完成までちゃんと、導いてくれるよって約束がありました。目の前がどう見えても、そして自分がこんな自分なんかどうなんやろかって思うことがあったとしても、イエス様、いつもこの約束を思い出して、この約束を握りしめて毎日歩いていくことができるように助けてください、ひょっとしたらその完成っていうのが、俺たちの目に見えるようになるには何年も何十年もかかるかもしれません。いや、ひょっとしたらその完成っていうのを、自分では、あ、まだちょっとようわからんなって思ったまんまのこともあるかもしれません。でもイエス様は絶対に俺たちを諦めたり、途中で気持ちが変わってやめたとかそんな言ったりしないっていうことが今日約束されていました。なので、いつどんなことがあってもイエス様を信じて、イエス様の、言ってくれるそんな生き方ができるように俺たち助けてください、俺たちが完成させるんじゃなくてイエス様が完成させてくれる、このことをいつも忘れないでいるように助けてください。この時間を心からありがとうございます。このお祈り感謝いっぱいでイエス様の名前でお祈りします。アーメン。ありがとうございました。